ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年3月17日、安倍総理は総理大臣官邸において G7 首脳テレビ会議について次のように述べました。
新型コロナウイルス感染症の世界的な広がりを受けて、先ほどおそらく史上初めてとなるテレビ会議における G7 サミット開催をいたしました。先ほどそこで私は以下2つのことを主に主張したところであります。まず現下の厳しい事態を収束するため、そして世界の人々の不安を和らげるためには何よりも治療薬を開発することが重要である。とそのために G7 が協力をし、そして世界の英知を結集して治療薬の開発を一気に加速すべきであるということ。もう一点は、世界経済が非常に大きなマグニチュードで悪影響を受けるという懸念がある中において、 G7 で協調をしながら、これに見合うだけの必要かつ十分な経済財政政策を実行していく、 G7 としてあらゆる手を尽くしていくという力強いメッセージを発出すべきであるということを、この2点について申し上げました。 G7 の首脳たちから賛同を得て、この内容について首脳声明として発表されることになります。そしてまた G7 としての協調行動を具体的に行っていく上においてですね、保健大臣会合、そして財務大臣会合について、保健大臣間、財務大臣間においてですね、緊密に定期的にやり取りを行っていくということでも一致をしたところであります。また本日この首脳間のテレビ会議は大変有意義であったということからですね、これから時期を見て必要な時にですね、またこの会議を行おうということでも一致をしたところであります。そしてオリンピックについては、人類が新型コロナウイルスに打ち勝つ証として東京オリンピック・パラリンピックを完全な形で実現するということについて G7 の支持を得たところでございます。このコロナウイルスとの戦い、大変手強い相手でありますが、 G7 でしっかりと結束して国際社会で共に戦っていけばですね、必ず打ち勝つことができると、そういう認識で一致ができたとこう考えています。完全な形で実施するということで G7 で一致をしたところであります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
3月22日に金与正朝鮮労働党中央委員会の第一副部長が談話を発表いたしました。そこで、最近アメリカのトランプ大統領が金正恩国務委員長に対して、 親書を送ってきたとこういうことを明らかにしたわけでありますが、まあ、この時期に、ねまあ、トランプ大統領が親書を金正恩委員長に対して送ったということについて、まあ、その理由というものを考えてみますと、まあ、おそらく2つ重要な点があると言っていいかと思います。まあ、第一は、北朝鮮が今後 ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射といったような挑発行為に行うこと、まあ、挑発行為に出てくることを阻止したいと、まあ、そういう思惑が当然あったと言っていいかと思います。3月2日と3月9日に立て続けに北朝鮮は短距離弾道ミサイルの発射訓練を行いましたので、まあ、それ自体は、アメリカにとって脅威ということでなくともですね、まあ、これが今後エスカレートする、まあ、そして ICBM 発射まで結びつくと、まあ、それはアメリカにとって最も望ましくないということですし、まあ、常にトランプ政権はその危険性とこういうものを真剣に考えておりますので、まあ、そこが今回のトランプ親書に結びつく、まあ、すなわち ICBM の発射をしないように金正恩委員長に対してですね、その個人的な信仰関係というものを強調して自制を促すという、まあ、当然そういう目的というものが今回のトランプ親書にはあったと言っていいと思います。まあ、そして第2には、もちろんこの親書を通じて、アメリカとしては、金正恩委員長に対してですね、米朝間の実務交渉の再開を、まあ、呼びかけるという目的があったと言っていいと思いますが、まあ、現在、トランプ大統領は、大統領選挙を、まあ、キャンペーンの真っ只中にあるわけでありまして、そういう点で考えてみますと、北朝鮮問題ということで言えば、北朝鮮が ICBM 発射をしないということが、まあ、最も重要なことになると。でそれを担保する、北朝鮮が ICBM 発射をしないということを担保する上で、まあ、米朝実務交渉が開かれる、それが継続するというのは、まあ、最も有効な手段になると言っていいかと思いますので、今のトランプ政権はやはり米朝実務交渉をやりたいと当然考えている。もちろんそこですぐに大きな成果は期待できないということになりますが、まあ、それでも米朝実務交渉が進んでいればですね、ICBM の発射というのはまずないということになりますので、まあ、意味があるということになろうかと思います。まあ、その点も今回トランプ親書で、まあ、アメリカ側は北朝鮮に伝えたいということであったかと思います。このトランプ親書に対しまして、まあ、それを、まあ、明らかにした金与正談話というものを見てみますと、トランプ大統領と金正恩委員長の個人的信仰関係というものを非常に強調をいたしました。したがってそれを、まあ、通じてですね、間接的ではありますがアメリカに対してICBM 発射は行わないぞという、まあ、そういうメッセージを、まあ、発したと、まあ、そういうふうに考えていいだろうと思います。キム・ヨジョン談話の最後の言葉というのは、まあ、そのトランプ親書への心からの謝意を表するというものでありましたので、まあ、これは約束は守りますと、 ICBM は発射しませんと、まあ、そういう意味であったというふうに捉えていいかと思います。まあ、この金与正談話のある意味で最も重要なことはですね、その金与正氏の名前で談話を出した、まあ、そうすることで韓国で大きな関心を呼ぶ、まあ、韓国ではメディアも政府もですね、金与正氏の談話というものを必要以上に重要視するというところがありますが、今回もまさにそうであったと言っていいかと思いますが、まあ、その金与正談話の中で、金与正氏はトランプ親書というものを高く評価して、そのトランプ大統領と金正恩委員長との個人的信仰関係というものを、まあ、特に、まあ、ことさら強調するということをやったわけでありますので、まあ、もちろんその一方で、 1月11日のキム・ケグワン、外務省顧問の談話と同じようにですね、両国指導者間の個人的な非常に親交関係というものと、アメリカと北朝鮮の間の国家間関係というものは別のものであるということにも釘を刺すことによってですね、北朝鮮が簡単には譲歩しないということをもちろん、示していたと言っていいわけでありますので、したがって米朝の実務交渉を簡単に北朝鮮が受け入れられるということはないとこういうメッセージにはなっていたと思いますが、しかし今韓国では明らかに期待が生じると、近いうちに米朝間の実務交渉が開かれるかもしれないとこういうことに関心が向くわけでありますので、それはムン・ジェイン政権にとってはプラスである。4月15日の国会議員選挙に向けて米朝関係が改善するかもしれないということは与党にプラスに働くということでありますので、そういった点を考えてみましても、今回、北朝鮮はムン・ジェイン政権を支援すると、今度の国会議員選挙で、有利に働くような、そういう支援するという意図を非常に強く持っていたということは伺われるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲、山本リンダでどうにも止まらないをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。山本リンダでどうにも止まらないをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は1月19日に島根県安来市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風の共同公開収録イベントで収録された特定失踪者和田雄介さんのおじさんの林健さんによる和田雄介さんに向けたメッセージをお届けします。それではお聞きください。
雄介、おじさんの林健だよ。残念な報告をしないといけないけどね、昨年に2月にあなたをずっと待ってたお母さん智子が死んじゃったよ。あんたのことばっかし一生懸命、表に、人の前で喋ることもできなかった姉、智子が、一生懸命あなたの運動で、街頭に立って、署名運動などして、一生懸命待ってたよ。ね、早く、帰ってくれることを祈ってるよ。また、妹のとしこ、しょうこも、二人とも三人の子供を持って幸せに暮らしてるよ。ねえ、ゆうすけのことをおじさんが思い出すと、私の店の車が廃車寸前になって、いつものお店、車屋さんにしたら、まあこれは廃車だなって言ったけども、あなたは、よしおじさん、わしが直してやると。見事に直して2年間使ったよ、あの車も。あなたの腕は非常に良かったのにね。その、 車に関する技術がどうも狙われちゃったのかなというおじさんは思ってる。でもね、早くね、帰ってほしいと思う。お願いします。
今週は1月19日に島根県安来市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風の共同公開収録イベントで収録された特定失踪者和田雄介さんのおじさんの林健さんによる和田雄介さんに向けたメッセージをお届けしました。日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者横田めぐみさんへご家族からのメッセージをお届けします。横田めぐみさんのお母さん横田早紀江さんからのメッセージをお送りします。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
人生の大きな流れの中で、歴史の中で、たまたま私たちはこうした時代の中でご一緒に生きる年月をご一緒させていただきました。本当にむごい経験ではありますけれども、この中で本当に一人一人がやっぱりいろんな深いものを考えさせられてきたということを私は本当に実感しております。さまざまなことを学ばせていただき、人の温かさ、そして国の在り方、また多くの国々がある世界の中でどのように生きていかなければならないのかとか、もういろんなことを考えさせられて今日まで参りました。もうだんだんと年を取りまして、いよいよ時間が少なくなってきたなっていう思いで、虚しい思いがありますが、主人もなんとかめぐみちゃんと一目会うまでは頑張ると、あんまり言葉が出ないんですが、一生懸命にめぐみちゃんの写真を見ながら頑張る頑張るって言っておりますので、なんとか有本さんのお母様も非常にもう大変な中で、なんとか頑張るから横田さんも倒れないでねってお電話をいただいたりしますし、それぞれが苦労をしながらもみんな前を向いて頑張っておりますので、なんとか皆さんに一目会えるように頑張っていただきたいと思っております。本当にこれまでの長い長い年月のご一緒させていただいた人生のこの長い年月を支えてくださった皆様に本当に心から感謝いたします。ありがとうございました。
日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者松本京子さんへご家族からのメッセージをお届けします。松本京子さんのお兄さん松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
人の命と時間、これは私は自分の気持ちの中では長いものがあるんだろうなという気はしておりましたけれども、だんだんと私もその時間と命が短くなってきました。ひとえにこの拉致問題を取り組みまして、もう40何年経ちましたけども、未だに解決しない、非常に残念としか言いようがございませんけども、私もこの拉致問題を立ち上げると言いましょうか、手をつけるのが非常に遅くなりましたので、いろいろと証拠物件とかそういったものが非常に少ない折に、この拉致の運動に関わってきました。今はちょっと残念なことも、ございますけども、私のこの命の続く限り、この拉致問題で、なんとか自分の家族だけは助けていこうかなとは思いますが、なかなかそうもいかないのかなというような気もしております。どちらにせよこの拉致問題が結構難しいなと、そう簡単にはいかない部分というのが多いんだなと、私ながらに分かってきたなと思っております。私ども本当に微力ではございますが、最後まで皆さん方の温かいご支援をいただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者田口八重子さんへご家族からのメッセージをお届けします。田口八重子さんのご長男飯塚光一郎さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月にニューヨークの国連本部で開催されたシンポジウムにおいて収録したものです。
私の母は私が1歳の時である41年前に北朝鮮工作員に拉致をされ、北朝鮮に連れ去られ、それ以降日本に帰れずにいます。そのため私に母の記憶がありません。母と会話した記憶がありません。母に触れた記憶もありません。母の名は田口八重子と言います。当時22歳だった彼女は働きながら一人で1歳だった私と3歳の姉を育てていました。そんな時に彼女は北朝鮮の工作員によって突然拉致をされたのです。そして今なおその状態は続いているのです。2002年9月に北朝鮮と日本との間で首脳会談が開催され、北朝鮮は母を拉致したことを初めて認め、交通事故で死亡したと説明しました。その一報を聞いた私は、一度も見たことのない母に永遠に会えなくなってしまったのかとひどく落ち込みました。その時の気持ちは言葉でもうまく言い表せません。ただ止めどなく涙が溢れてきたことを覚えています。しかし、事実は違いました。彼女は今も北朝鮮で生きています。彼女は今も北朝鮮で救出されることを待っています。失われた時間は帰って戻ってきませんが、帰りを待ち続けている家族も高齢化しています。拉致問題はもはやこれ以上時間をかけていい問題ではないのです。被害者の帰国、つまり再会の時まで引き続きご協力を賜りますようお願いいたします。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。